本日私たちにくださる神様の御言葉は創世記一章六節から二十五節です。神は仰せられた。大空が水の真っ只中にあれ、水と水との間に区別があれ。神は大空を作り、大空の下の水と大空の上の水とを区別された。そのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり、朝があった。第二日、神は仰せられた。天の下の水が一緒に集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見て良しとされ、神は仰せられた。地が植物、すなわち種を生じる草やその中に種がある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせよ。そのようになった。地は植物、すなわち種を生じる草を種類に従ってまたその中に種がある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた。神はそれを見て良しとされた。夕があり、朝があった。第三日、神は仰せられた。光るものが天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ。また、天の大空で光るものとなり、地上を照らせ、そのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼をつかさどらせ、小さい方の光るものには夜をつかさどらせた。また、星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とを司り、昼と闇とを区別するようにされた。神はそれを見て良しとされた。夕があり、朝があった。第四日、神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥が地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と種類に従って、水に群がり、うごめくすべての生き物と種類に従って、翼のあるすべての鳥を創造された。神はそれを見て良しとされた。神はそれらを祝福して仰せられた。産めよ、増えよ、海の水に満ちよ。また鳥は地に増えよ。夕があり、朝があった。第5日。神は仰せられた。地が種類に従って生き物を生ぜよ。家畜や飼うもの、野の獣を種類に従ってそのようになった。神は種類に従って野の獣を種類に従って家畜を種類に従って地のすべての這うものを作られた。神はそれを見て良しとされた。アーメン。第一、二次世界大戦を経験し、多くの人々が挫折を味わいました。それには二つの絶望があり、そのうちの一つは人間自身に対する失望でした。人類の技術と理性をうまく発展させ、利用してこの地上にユートピアを築こうとする希望は打ち砕かれました。戦争の惨状を通じて人間性の喪失、つまり人間の内面の暗い側面をあまりにもはっきりと見ざるを得ず、発達した技術が人類のために健康的に活用されるだけでなく、多くの人々を死と苦痛に追いやるディストピアを作り出す可能性も確認せざるを得なかったのです。一方、信仰者たちは神に失望します。戦争によって荒廃した世界を見ながら、神はどこにいるのかという質問を投げかけます。戦争によって家族を失い、民族的な苦痛を経験するときに神が存在するなら、なぜこのような人類の悪に介入しないのか、またそのような神が本当に善なる神なのかという疑問が湧きます。この疑問は個人的な苦痛を経験する者にも同様に現れるものです。 C.S. ルイスは彼の著書痛みの問題でこのような人々の考えについて次のように述べています。神が善であるならば、自分の作った被造物に完全な幸福を与えたいと思うだろうし、神が全能であるならば、その望み通りにできるはずだ。しかし今、被造物は幸福ではない。したがって神は善ではないか、力がないか、または善でもなく力もない存在であることになる。つまり、苦しみの中で神様の存在と善に疑問を投げかけるのが人間の姿であるという意味です。痛みの問題に対するこの疑問は、イエス・キリストの十字架でクライマックスに達します。エリエリ・ラマ・サバクタニ。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という問いは、 私たちを当惑させます。神様である父がイエス様を見捨てたのか、イエス様は神様の意図を完全に理解できなかったのか、そうであるはずがないため当惑するのです。私はこの叫びそのものの意味だけで解釈するのではなく、自分の魂を父の手に委ねる告白とともに、信仰者が苦痛に反応する過程を示しているのだと考えます。神様の全性を知り、生きておられることを知っていても、目前に迫ったその苦痛の前では絶叫せざるを得ないイエス様の人間性を表しています。完全な神であり完全な人間として来られたイエス様も、私たちと同じように飢えや苦しみ、寒さを感じ、死と極度の苦痛、人類の罪を贖うために生贄となる過程で神の怒りを経験する感情的苦痛の中で叫ばれたのです。ましてや私たちはどうでしょうか。家族に不慮の事故が起きたとき、私自身に予期せぬ病気が発生したとき、自分の過失ではないのに誤解や噂によってあらゆる苦難と攻撃を受けたとき、私たちはエリエリラマサバクナニと叫ぶのです。それはなぜ私たちの人生と私たちが生きているこの世界にはこのように多くの苦痛や悪、そして不条理が満ちているのでしょうか。そして神様はそのような私たちの人生と世界に果たしてどのような答えを持っておられるのでしょうか。今日の本文は、あらゆる不条理と暴力と苦痛で汚れたこの世界が最初に誕生した姿を記録した内容です。まず神の創造の記録を調べる前に、創造に関する二つについて理解すると良いと思います。一つ目は、神様が創造を聖書に記録した目的です。これは科学的理論的な基盤の上でどのように創造されたのか、その技術的な記述を目的としていません。論文ではないということです。神様は自身が創造した世界を科学的理論で十分に説明することができますが、聖書はそれを説明するために記録されたものではありません。聖書が記録された最大の目的は、命の道であるイエス・キリストが救い主であると信じるようにするためです。したがって科学が発達する前の人々や子供たち、知識が十分でない人々も、誰でもこの聖書を見て神様が創造主であり私たちを愛している方であることを知ることができるように、最も適した方法とレベルで創造を説明しているのです。これは全ての時代の信者のための神様の配慮です。二つ目は、人類が創造において謙虚な姿勢が必要です。人間が神を知る方法には二つあります。神様がご自身を私たちに紹介する方法を啓示と言います。啓示には一般啓示と特別啓示があり、特別啓示は私たちが今日読んだ聖書、神様の言葉です。そして一般啓示は、自然万物に現れた神の知恵と力を通して神を紹介するものです。ですから科学の発達により、私たちは聖書では省略されている神様の創造方法について様々な解釈に触れることができるようになります。しかし反対に、科学が発展すればするほど人間はさらに多くの未知の世界を経験することになります。量子力学のようなミクロの世界や宇宙のようなマクロの世界を探求すればするほど、より多くの疑問が生じ、より多くの無知を経験することになります。これは神様が人生のすべてを理解していると告白したヨブに最初に投げかけた質問です。ヨブ記第38章1節から4節を読み上げます。主は嵐の中からヨブに答えておせられた。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地の元を定めたとき、 あなたはどこに来たのか、あなたに悟ることができるなら告げてみよう。この質問は始まりの時を完全に理解できない被造物である私たちの位置を認識させるものです。したがって神様が説明していない内容については時には謙虚さが必要です。ヨブは神様の問いに対して次のように答えました。あなたに全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠す者は誰か。誠に私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。私たちは聖書の御言葉を通して与えられた神様の紹介、創造主、神様を受け入れ、同時に一般啓示、すなわち創造された万物の中に現れた神様の驚くべき創造の技を通して神様のお力を知り賛美することができます。それが被造物である私たちの役割です。今創世記の記録を通して神様が創造の神様としてどのように紹介をしているのかを見ていきましょう。まず創造の神様は秩序の神様です。創世記一章一節から五節に記されている神様の創造の記録を振り返ると、神様が天地を創造されたことは空間を作り物質を創造されたことを意味します。そして宇宙に光を創造し光と闇を分けられました。ここには神様が世界を動かす四つの力の源が示されています。物理学では宇宙に存在する四つの力は重力、強い力、弱い力、そして電磁力です。空間を作られたということは物質が存在する背景を作られたことを意味します。神様が創造された空間は質量を持つ物体が存在するときに沈みが生じます。重いボーリングの球をベッドの上に置くとベッドが沈むように、質量が重ければ重いほどその近くの空間は歪みが生じ、その物体に向かって重力が発生します。その結果私たちは地球に足をつけて生活することができます。そして神様が物質を作られたことは強い力と弱い力に関連しています。これは私たちの目には見えない原子の中で起こる力の原理です。この強い力があることで原子が存在し、その原子で構成された物質や分子や物質が存在できる理由となります。また光が創造されたということは光が電磁波の一部であるため電磁力が生じたことを意味します。この電磁力は摩擦力、弾性力、圧力、風力など様々な活動に関わる力に影響を与える力です。このように神様が空間、物質、光を作られたことはその中に隠されている宇宙を動かす力と背景を作られ、その後本格的に世界を創造し始められたことを示しています。創造の順序を見てみると、第1日目には光を創造され、第2日目には大空、すなわち天を作られました。そして地球の水を地上の水と大空の上の水、すなわち大気圏に分けられました。大気圏を作られた理由は生命維持に不可欠な酸素と二酸化炭素を保護し、温室効果を通じて地球の温度を維持し、宇宙から来る紫外線や隕石から生命を守るためでした。そして第3日目には地上の水を一箇所に集めて地を現れさせました。これは陸地の地殻変動が生じ、陸地が海面より上昇する隆起と陸地が海面下に沈む沈降などの様々な現象で地と海が分けられたことを意味します。また地は植物、すなわち草や野菜、木々を生み出しました。これは動物たちの食料を準備する過程です。第4日目には光を創造されました。これは太陽と月と星がそれぞれの役割を果たすためであり、これらが精巧に相互作用しながら働き、季節や日や年を区別する、すなわち時間の流れを人間が知り 測ることができるサインとなるように役割を与えられました。そのため今でも人々は太陽を基準とする曜暦と月を基準とする陰暦を使用して時間の流れを認識し、またこの地に植物や動物が太陽と月の周期によって生じる様々な変化、昼と夜、春夏秋冬などを通じて生命活動を続けています。このように地球は生命に優しい場所として非常に細かく設定されています。もし今より太陽のエネルギーが少しでも強かったり弱かったりしたら、また地球と太陽の距離が少しでも遠かったり近かったりしたら、生命体が生存するのが困難な状態になっていたでしょう。また月は地球が 23.5 度傾いた状態で揺れることなく太陽の周りを安定して回るのを助けます。太陽と月が皆皆既日食を通じて完全に重なるのは太陽と月の大きさと地球からの距離が絶妙に一定の比率を持っているために生じる神秘的な現象です。このように神様は太陽と月、そして星を通して生命体に精巧な時計を与え、また生命維持に不可欠な熱と光を許してくださったのです。当時、太陽と月を神的な対象として崇拝していた人々に対して、聖書は太陽と月が神様によって作られた被造物に過ぎないことを宣言しました。ここまで見てくると、神様は材料を準備され、それらの材料で生命の基盤を作られました。私はこの内容を見て、出産を準備する夫婦の姿を思い浮かびました。赤ちゃんのために、ベッド、服、粉ミルク、哺乳瓶、温かい空間を用意し、細かく設定する姿です。このように、神様の創造には、細やかな愛が込められています。そしてすべての基盤が整ったところで、神様は動物たちを作り始められます。5日目には、神様は水の中の大きな海の獣や魚を含むすべての水中生物が繁栄するようにされました。そして空には鳥を創造し、その空間を自由に飛び回るようにされました。鳥には翼を、魚にはヒレを与え、様々な姿と本能で地球の至るところを満たすようにされました。あらゆる種類の名前も知らない色とりどりの形や色、神秘的な本性と本性と多様な種類の動物たちを創造されました。そして彼らに祝福を与え、繁殖して増え、海と地を満たすように命じられました。そして6日目には地上の獣と家畜、そして這うすべての種類の生物を創造されました。このようにして、海と空と地を満たし、美しい世界を創造されました。その過程をもう一度振り返ると、神様は時空、物質、光を創造され、世界の材料と基盤を準備され、その後に天と陸地と海と植物を作られ、器を準備されました。そして、その器が整ったところで、海の生物や飛ぶ鳥、陸地の生物を創造し、その器を美しく満たされていかれました。神様の創造には、秩序があり、神様が見て良しとされ、その秩序は何も準備されていなかった空虚で混沌とした世界に美しい生命を満たし始めました。また今日の本文に繰り返し出てくる内容として神様の名付けがあります。1日目に光を創造し、光と闇を昼と夜と名付けられ、2日目には大空を天と、3日目には現れた乾いた地を 陸と呼び、集まった水を海と名付けられました。このような行為は神様の主権を表現するものです。全地の主、全天と宇宙万物の主、すべての光と闇と生命の主が神様であることを表しています。このように初期の世界は 神様の主権と被造物の繁栄、美しさ、そして秩序が共存する美しい世界でした。それなのに、なぜ今の世界はそうではないのでしょうか。人間の堕落と罪によって、これらすべてが徐々に崩れていきました。神様のようになろうとした人間は、神様の主権に挑戦し続け、自ら人生の王になろうと必死にもがき、地上の主である神様を認めず、感謝することもなく、自分が地上の主として生きようとしています。また神様が創造された世界を、無分別な開発を貪欲によって破壊し、大気中のオゾン層を破壊しました。その結果、紫外線が大気を突き抜けて生命を脅かし、多様な環境破壊により気候危機が到来し、神様が定められた地と海の境界が崩れ、海面の上昇を引き起こしています。そうして破壊された自然環境は、多くの被造物を苦しみと絶滅へと追いやっています。生育と繁栄ではなく、絶滅と破滅の道を歩ませています。もちろんこれだけではなく、人間関係にも多くの問題をもたらしました。愛と奉仕の原理ではなく、利己的な本性と貪欲が支配する世界になりました。そのため、この地は無秩序と苦痛に満ちた地となりました。これがこの地があらゆる刺激と不条理に満ちている理由です。剣、弓、銃、爆弾、ミサイルを誰が作ったんでしょうか。自国の利益のために多くの命を奪い合う戦争は誰の選択でしょうか。飲酒運転で亡くなったり、気づいた人々は誰の罪によるのでしょうか。破壊された環境によって発生した多くの病気と痛みは誰の選択によって生じたのでしょうか。貧困と欠乏で苦しむ人々や、資源と労働力を搾取され、正当な対価を受け取れない不公正な経済的苦痛は誰の貪欲によるのでしょうか。神様が与えた自由意志を、神様を敬い、隣人と自然を愛するために使わず、自分自身を王として、自分の利益と安楽と成功だけを目的とした私たちの中の貪欲な利己心が、最終的にこれらすべての悲劇を引き起こしたのではないでしょうか。私たちは被害者であると同時に、加害者として絡み合い、この世界を共に悲劇へと導く共犯者です。タルムードには、蛇の頭と尾の話があります。常に頭が行くところに従わなければならなかった蛇の尾は、役割を交代してほしいと主張します。仕方なく頭は王を先頭に立てますが、目のない王は池や茨の中に飛び込み、全員を苦痛に陥れました。そして最後には燃え盛る火の中に飛び込み、脱出できなくなってしまうという話です。神様を離れた人類の姿を、これ以上適切に表現した話はないと思います。しかしそのような罪深い世界で、被造物に名前を付けて呼び、自らの主であることを知らせてくださった神様が、私たちを聖徒として呼び、自分の所有としてくださいました。第一コリント一章二節です。コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエス・キリストの御名を、至るところで呼び求めている、すべての人々と共に、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へとあります。神の教会を説明するとき、すなわち、キリストイエスにあって聖なるものとされ、聖徒として召されたものと言われました。これは、創造の目的を失い、神様の主権を失った罪人の中から、再び神様の召しによって、お召しによって再創造され、神様を敬うように召された私たちの身分と状態を説明しています。では、 聖徒として召された私たちは何から再び始めるべきでしょうか。イエス様はマルコの福音書7章20節から23節でこのように言われました。また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。私たちは世を新たにする前に、まず自分の心の窓を開け、万物の主であり、創造主である神様を自分の主として日々告白しなければなりません。しかし、決して簡潔なことで、簡単なことではありません。私たちのうちにある肉の欲望は、日々神様の言葉と統治から逃れようともがくからです。日曜日に説教を聞いてうなずき決意しても、いざ日常の生活の中で神様の言葉に従おうとする考えや決意は崩れやすいからです。だからこそ、イエス様はゲツセマネで汗が血となるほど祈りながら、我が父よ、もしできることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願い通りにではなく、御心のままになさってください。と祈られました。この祈りが私たちの日々の告白と祈りにならなくてはなりません。私たちの肉の考えは十字架を目指しません。犠牲を払いたくないし、損をしたくないし、憎まれたくないし、楽で簡単な道を歩みたいし、真実を見たくないし、不正を見過ごしたいし、良心の声に耳を塞ぎたいのが私たちの本性です。さらに自分の利益のために他人を利用し裏切り、苦痛に追いやったとしても、自分だけを考えたいのが私たちの利己的な本性です。また、世俗的な価値観とシステムは、そのような選択を正当化し、私たちの良心を麻痺させようとします。しかし、聖書を読むたびに、御言葉を聞くたびに、聖霊なる神様は私たちのうちに何が真実の真理かを悟らせ、それは常に私たちに新たな苦痛と葛藤をもたらします。その時、私たちはその中で、私の願い通りではなく、御心のままになさってください。と、切に神様の助けを求めなければ、自分の利己的な欲望に打ち勝つことは到底できません。だからこそ、日々の窓を開けて、神様に向かって祈ることは、私たちの内にある欲望、恐れ、私たちの人生における苦痛と痛みを乗り越え、父の御心に従う力を願い求めるためなんです。私たちの教会では最近未来準備委員会を通じて、私たちの教会の道を整える使命が何であるかを再び整理する作業を進めています。これは私たちの教会が韓国キリスト教200年に向けて整えるべき正しい道が何であるかを考える作業です。しかし、100周年記念教会が皆で共に考え、唱えなければならない道と同じくらい重要な道がもう一つあります。それは神様が教友の皆さん一人一人に日常で歩むように召された道です。その道は創造された 世界の姿とは異なり、あらゆる正義が歪み、秩序が崩れ、愛の原理が破壊された道であると思います。教育、経済、政治、文化、社会、メディア、国防、放送会、医療などのあらゆる分野で、神様が語られた大切な価値観が崩れ、あらゆる利己的な貪欲と世俗的な価値観で壊れた道に直面することでしょう。私が出会った私たちの教会の教友の皆さんの中には、その道を日々整えている方々が多くいます。その歪んだ道を整えるとき、時には人々から愚かだと指さされ、攻撃を受け、職場から追われる方もいれば、脅迫や攻撃を受けることもあります。そのような中では、その道を歩くのをやめたくなり、広い道、楽な道を歩きたくなります。それでも、なぜ私たちは、この道を整えなければならないのでしょうか。マタイの福音書7章13節から14節です。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。その通りです。この道の終わりが主に向かう道であり、主が歩まれた道であり、その道の終わりが滅びではなく命の道であるならば、私たちは喜んで苦難の中でもこの道を歩むことができます。そして誰かが私たちの後に続いて共に主に向かって歩むことができるように、私たちはこの道を正しく平坦に整えなければなりません。いつか完成される神の国で、回復された神の主権と統治、そして回復された万物の美しさを見つめて賛美する、その日が私たちのために備えられています。ですから諦めずに毎日窓を開け、エリエリレマサバクタニと叫ばざるを得ない苦しみの中でも、私の願い通りではなく御心のままになさってくださいという祈りにつなげられる礼拝者として、道を整え使命を持って生きていきましょう。そのような私たちを通じて、この地に神様の統治と秩序と美しさが宣言されることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日は創世記の御言葉を通して美しい創造のメロディーを聞かせてくださりありがとうございます。それらの秩序と配列、順序と調和、愛と配慮の過程を通して神様の創造の美しさを見ました。また自ら被造物の名前を呼んでくださる温かい神様の御声を通して、神様の主権を知ることができたことに感謝します。しかしこの地において神様の主権を認めず、利己的な欲望と貪欲によって人間が人間を脅かし、苦しみに陥れ、あらゆる種類の動植物を環境危機に追い込んだのが他ならぬ私たちの誤った選択とその結果であったことを告白します。そのような苦しみの中で問題の原因を神様に押し付け、その結果さえも責任を取ろうとしなかった私たちの固くなさに気づきます。神様、どこから再出発すればよいのか私たちには分かりませんが、まず私たちを聖なる聖徒として召し、自らの所有としてくださって恵みによって、罪の温床となった私たちの心の中に神様の統治を回復させ、日々私たちの肉体の欲求よりも父の御心を求めるようにさせてください。そうして神様が私たちを植えてくださった場所に神様の御国が望むことができるように、毎日壊れた道を整え修復し、道であり真理であるイエス様を伝える生活の礼拝者、道を整える使命者となることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。